今夏奨学金9月16日税節の書類同意確認方法。2026年度第2学期の国家奨学金二次申請者は、書類提出の対象かどうかと世帯員の同意状況を確認する必要があります。未完了の項目は、2026年9月日18時までに韓国奨学財団のウェブサイト、またはアプリで手続きする必要があります。韓国奨学財団のウェブサイトまたはアプリに本人名義でログインします。申請状況で2026年度第2学期の申請が正常に受け付けられているか確認します。書類提出状況に表示された必須書類のみを提出します。世帯員ごとの情報提供への同意状況を確認し、未同意の項目を手続きします。2026年9月16日18時までに完了の表示を再度確認します。2026学年度第2学期の国家奨学金第2次申請を9月9日18時までに済ませた場合は、後続確認の対象です。韓国奨学財団のウェブサイトまたはアプリで、書類と世帯員同意の状況を確認してください。未完了項目は9月16日18時までに処理しなければ、審査が進められません。2026学年度第2学期国家奨学金第2次申請日程、基準、定説日程と今できること2つの定説は、それぞれ異なる手続きに適用されます。9月の日以降は新規申請を行えません。既存申請者の後続措置のみ、9月16日まで可能です。区分期限今できること、学生の新規申請、2026年9月公立18時終了、新設後の新規申請は付加対象者の書類提出、2026年9月日16日18時まで要求された書類を提出、世帯員の情報を提供同意、2026年9月16日18時まで。未同意の世帯員による同意手続き、申請ボタンを押したからといって、審査がすぐに始まるわけではありません。書類提出対象者は、要求された資料を提出する必要があります。必要な世帯員の同意も期限内に完了しなければなりません。国家奨学金の申請及び書類確認、書類提出は対象者に限る。世帯員の必ず完了していなければ、2026年第2学期の国家奨学金審査はできません。韓国奨学財団、2026年第2学期国家奨学金申請日程案内。書類提出と世帯員同意の確認手順、まず申請日付と後続項目をそれぞれ確認してください。申請状況だけを見て画面を閉じると、未完了項目を見落とす可能性があります。ウェブサイトのメニュー名は改変により変更される場合あります。本人名義でログインします。韓国奨学財団のウェブサイトまたは公式アプリを利用してください。申請状況を確認します。2026学年度第2学期の申請が受け付けられているか確認してください。書類提出状況を開きます。提出対象かどうかと、必須書類の一覧を確認してください。表示された書類のみ提出します。一覧にない資料を任意でアップロードしないでください。世帯員の同意状況を確認します。未同意の世帯員は、本人認証によって同意する必要があります。完了状況をもう一度紹介します。2026年9月16日18時までに最終状況を確認してください。準備する項目画面に表示された資料が個人別の提出基準です。家族関係の確認が必要な場合は、関連証明書を求められることがあります。世帯員の同意には、該当する世帯員本人の認証手段が必要です。申請者本人の韓国奨学財団へのログイン手段、書類提出状況に表示され個別の証明書、世帯員本人の認証手段アップロードする、内容を識別可能な書類ファイル、申請学期と学籍情報を確認できる資料、条件別の整理必要な措置は、画面に表示された状況によって異なります。すべての申請者が家族関係書類を提出するわけではありません。個人の判断より、韓国奨学財団の表示を優先してください。画面または状況すべきこと注意点、書類提出主体障害別途書類を提出せず状況を確認。世帯員の同意は別途確認、必須書類未完了表示された書類を期限内に提出、ファイル送信だけで完了と判断しない、必須書類完了追加要求の有無を再確認。選択書類の案内がある場合は内容を確認、世帯員未同意、該当する世帯員が直接同意申請者による代同意は、 不可家族関係の確認が必要画面で指定された証明書を提出任意の書類で代載しない、家族関係の変動、または確認不可財団の案内に従って追加確認。死亡離婚などは要求範囲が異なる場合がある。未婚の申請者は、両親の同意状況を確認する必要がある場合があります。既婚の申請者は、配偶者の同意を求められる場合があります。実際の同意対象は、申請画面で確認してください。完了と未完了の表示の見方、アップロード履歴と審査準備完了は、同じ意味ではありません。提出後は、書類提出状況をもう一度開く必要があります。必須書類と世帯員の同意を別々に確認してください。表示状況意味、次の行動書類提出対象を提出すべき資料がある。指定書類を確認してアップロード。必須書類未完了必要な書類がすべて処理されていない。不足または識別エラーを確認。必須書類完了、必須資料が処理された状態。追加要求と同意状況を確認。世帯員未同意必要な同意が残っている。該当する世帯員が直接同意、世帯員同意、同僚該当する同意が処理済み、他の世帯員の状況も確認。画面の文言は、アプリとウェブサイトで異なる場合があります。重要なのは、未完了項目が残っているかどうかです。最終確認は、韓国奨学財団システムの現在の表示を基準にしてください。在学生の第二次申請における救済審査条件、在学生は原則として、第一次申請期間に申請します。第二次申請者には、在学中2回まで救済申請が自動適用されるがあります。自動適用後も支援要件の審査に通過する必要があります。救済申請は、奨学金の支給を保証する手続きではありません。学習支援区分や成績など、該当する類型の基準が審査されます。すでに適用された回数も、申請結果で確認する必要があります。新入生と編入生は、在学生の第一次申請原則とは区別されます。再入学生と副学生も、学籍に応じて審査が行われます。申請時に入力した学籍が実際の状況と一致しているか確認してください。奨学金別の審査選考主体の比較、一括申請を行っていても、事業別の選考構造は異なります。韓国奨学財団と大学とする審査範囲も同じではありません。一つの事業の選考結果が、他の事業を保障するものではありません。事業韓国奨学財団の役割、大学の役割、国家奨学金依頼型支援区分などの資格差、学籍確認と授業料への国家化奨学金依頼依頼型申請状と審査の提供、大学別基準に基づく選考と支援、住居安定奨学金申請情報と資格要件の審査、学籍遠距離要件の確認と事業執行、国家勤労奨学金基本資格と支援区分情報の審査、勤労奨学生の選考と勤務先の割り当て、国家勤労奨学金は申請しただけでは勤務が割り当てられません。大学別の選考日程と基準を追加で確認する必要があります。住居安定奨学金も所属大学が参加しているかどうかに影響されます。処理例、9月の末、18時前に申請した在学生を例に挙げます。9月初頭の紹介で、必須書類未完了と表示されました。両親のうち1人の世帯員同意も残っています。学生は書類提出状況に表示された文書名を確認します。指定された家族関係確認書類を提出します。未同意の世帯員は本人認証によって同意します。学生は9月16日18時前に2つの状況をもう一度紹介します。この事例では新しい申請書を作成する必要はありません。既存申請の未完了項目のみ処理すれば済みます。ただし、完了表示はシステムで直接確認する必要があります。よくあるミス、最も多いミスは、申請完了と審査準備完了を混同することです。書類と同意は別の後続手続きです。次の項目を精説前に点検してください。9月16日まで新規申請も可能だと誤解するケース、書類ファイルをアップロードした後、完了状況を確認しないケース、申請者のアカウントで世帯員の同意を代行しようとするケース、要求されていない書類を任意で提出するケース。国家勤労の申請が勤務先の割り当てまで意味すると考えるケース。在学生の救済申請が自動支給を意味すると誤解するケース。書類の内容が不鮮明だと、関係の確認が難しい場合があります。他人の書類を誤ってアップロードするミスも避けなければなりません。提出前に、申請者と発行対象者を確認してください。提出後の証明とエラー対応、提出直後の画面を個人記録として残しておくと、確認に役立ちます。 ただし、キャプチャー画面が公式の完了状況に変わるものではありません。システムの最新の処理状況をもう一度紹介する必要があります。提出日時とファイル名を確認します。書類提出状況画面をもう一度紹介します。世帯員ごとの同意状況をそれぞれ確認します。エラーが続く場合は先説前に財団へ問い合わせます。大学の選考事項は所属大学の奨学金担当部署に問い合わせます。提出時刻が近づくと、認証やファイルのエラーへの対応が難しくなります。未完了の表示がある場合は、すぐに原因を確認してください。韓国奨学財団の相談窓口は、ウェブサイトで確認できます。よくある質問、9月7日に申請した場合、すべての手続きが終わったことになりますか？いいえ、書類類提出対象かどうかと、世帯員の同意を別途確認する必要があります。未完了項目は9月12日18時までに処理しなければなりません。書類提出対象でなければ何もしなくてもよいですか？書類を別途提出する必要はない場合があります。ただし、世帯員の同意状況は別途確認する必要があります。追加要求が発生していないかももう一度紹介してください。世帯員の同意は学生が代行できますか？世帯員の同意には、該当する世帯員本人の認証が必要です。学生のアカウントで同意対象と状況を先に確認してください。認証が難しい場合は、成説前に財団の案内を受ける必要があります。在学生が第二次申請をすると不合格になりますか？在学中2回まで救済申請が自動適用される場合があります。適用された後も奨学金別の資格審査を受けます。救済回数と審査結果を申請状況で確認してください。国家勤労奨学金も同じ日に選考されますか？いいえ、申請と大学による勤労奨学生の選考は別の手続きです。所属大学の選考日程と勤務先割り当てのお知らせを確認してください。